皆さんこんにちは、今月はですね、稼ぎ力ということを、話しさせていただきます。集大成という形になると思います。結局そのお金の、ちょっとスピリチュアルな話になりますけれども、ブロックが外れていないと、お金が手元からすり抜けていく人が多いわけです。稼ぎ力っていうのは結局その月収で入ってくる金額ではなくて、お金を流す力、どれだけ大きなビジネスができるかっていうことにつながりますので、そういった意味でお話をしていきたいと思います。稼ぐっていうことに対して、すごくマイナスのイメージを持っている方が世の中すごく多いと思うんですけれども、その理由はですね、やはり奪うことというイメージがついている方が多いからではないかと思うんです。何度も繰り返していますけれども、実はこれはスピリチュアルな話ではありません。ビジネスの話です。Jさんも口を酸っぱくなるほど言ってますけれども、そこはですね、聞く方の、マインドセットですっぽりと耳からこぼれ落ちてしまう内容のようなんですね。お金っていうのは価値と価値の交換なんです。その額面は与えた価値の大きさによって、入ってくる額も変わる。価値とはすなわちお客様や取引先が得られた変化の結果になるわけです。主には変化の結果です。もちろんそれ以外の価値もあるんですけれども、お客様としてはやはり得られた結果というものが、あってこそ継続的にその価値に対していろんな方がお支払いをしていただく。その価値が大きくなればなるほど手元に入ってくる額も大きくなるというわけですので、相手からお金を奪うということではないですね。価値を奪うという発想ではなくて、相手に価値を与えるということが重要です。まずその発想の転換ができてないと、手元にお金が残らなくなります。次のページですけれども、結果というのは行動が変わるから結果が変わると考えています。もちろん世の中のほとんどの人がそうだと信じているだろうと、考えたいところなんですけれども、一部皆さんの顧客、お客様の層にもいらっしゃると思うんですけれども、一部のある特定の層は変わらなくても今のままでいることを認めてもらいたいという願望を持っています。彼らは変わらない、行動しないまま誰かが魔法をかけてくれてどこか違う地点に連れて行ってくれる、こういった人がいることは事実です。実はですね、一部ではなくて、こういう層をなるべく多く育てようとしてきたのがオールドメディアと、そのメディアに広告を出して、先導をしながら物を販売してきた大企業と言えるのではないでしょうか。世の中ですね、昔かつて、誰もが、私の子供の頃はそうですが、小学校で誰もがサザエさんを見てて、誰もが仮面ライダーを見てないといけなかった、仲間外れにされる時期があったわけですね。でテレビというのは全ての家庭になければいけなかったんです。私の家にはテレビがないですっていうと、とても貧しい家庭だというふうにして差別をされるという時代があったんですけれども、今は違いますね。今はどうでしょうか。今は皆が同じものを同じ価値観で受け止めるということはしません。今は皆さん顧客の方の結果を出すということに焦点が当たっている時代ですので、誰かと一緒かどうかは関係ありません。したがって結果を出してもらうイコール行動を変えてもらうことがより良い価値の提供につながる時代になったと言えるわけなんですが、しかし一部、お客様の中には変わらないそのままを認めてほしいという層もいます。ただこの層は当然変わらないわけですから、 行動しなければ結果が手に入らないそうなので、皆さんがどんなに頑張って、まあ、価値を与え続けてても彼らの結果にはつながらない、すなわち皆さんが顧客にしてはいけない層というわけなんですね。ですからその変わりたくないという層、変わりたくないというお客様に集めるということ、そちらに焦点が当たるということを何としても避けないといけないわけです。はい、次のページです。さて結果なんですけど、結果とはすなわち変化です。まあ、ライズアップの広告にある通りですね、結果がビフォーアフターでの変化の結果を見せること、これはまあ J. エイブラハムの言うフューチャーペイシングですね、未来像を見せること、そしてその変化の後に顧客の方を連れていく、その変化した後にどうなるか、私がこんなふうに変われるんだよとありありとこう実体験として感じられるかどうか、それが価値の提供になるわけです。その結果の姿を、イメージしていただく、リアルにイメージしていただく必要がありますね。ですからそれは、まあ、映像の方がよりイメージできますけれども、コピーライティング、いわゆるセールスライティングというものはそれを言葉で、まあ、見せて読ませているわけですけれど、文字を果たして読むでしょうかね。ものすごく、まあ、コピーライターの教材は、ダイレクトレスポンス型のコピーライターの教材は、人は文字を読みますと言ってます、言ってます。そう言わないと成り立たないですからね、教材が。ですけれども人は文字をほとんど読んでないです。読んでないということを前提に考えないといけないですね。ですからよほど読ませるテクニックがある文章を書ける方は別ですけれども、それはそれなりにやはり力量がいるわけですから、やはり変化の結果っていうものを見せるときに映像だったり動画だったり、まあそういったものを用いる力っていうのは非常に助けになるというわけですね。5ページなんですけれども、大切なことはお金もエネルギーだということです。流れの大きさなんですね。小川か大河か、出ていくのを貯めるのは自分のことだけに焦点が当たっているからなんですね。ですから、出ていく金額を少なくしようと思えば、当然小さなちょろちょろとした小川になるわけです。ですから入ってくる額も当然少なくなります。せき止めているとダムができるので、たくさんのお金が流れてくると、水と同じですね、エネルギーが流れてくるとこのダムが決壊するんですね。ですから、まあ、何度も言ってるように宝くじを当てた人が、まあ、精神的におかしくなったり、お金がたまらなくなったりするっていうのは、そういったその、流れに反したことを行っているからですね。儲けの大きい人っていうのは実は出す金額も大きいんですけれども、皆さん入ってくるからあんなに大きな金額を使えるんだ、出せるんだ、人に対して提供できるんだと勘違いしてらっしゃいます。そうではなくて逆です。出すから入ってきます。出す方が先なんです。ただやむくもに出してもダメです。それはただの損失になりますし、それはただの無駄遣いなんですね。浪費です。例えばですね、税金対策に、税金に払うぐらいだったら高級車を買おうとか、まあ言う方が多いですけれども、勧める、まあ、税理士の先生方もいらっしゃいますけれども、違いますね。これはただの無駄遣いですね。結局、税金に払う以上のお金を自分のために使ってるわけです。全然流してないんですね。大河にするには、大きな川の流れにするには税金であっても構いません。人の役に立つことにお金を使うべきです。誰かのためにお金を使うべきなんです。それがやがて大きな川の流れになる秘訣なんですね。出ていく方が先です。その時にこのお金を使ってしまったらもう入ってこないんじゃないか、 怖い怖いと思っていると、これ入ってきませんね。出ていくときは感謝をして使う。そういうふうにしていると、またそれ以上のお金が入ってきます。心配しなくて大丈夫です。お金の流れはエネルギーの流れなので、自分自身から流れているエネルギーがとても強いもので、とても人のために役立つエネルギーである限りは、後からお金は入ってきます。100% 入ってきます。いえ、180%、250%、もっともっと入ってきます。ですから、お金が出ていくときは、これは大丈夫。私は人を助けるにふさわしいだけの人間なんだから、このお金を使っていただこう。そういうふうに思って使っていただくといいですね。例えば、よく言われますけれども、入ってきた金額の、7割で生活をする。10% だけを貯金する。 10% は自分のために自己投資する。そして 10% は人のために寄付をしたり、何らか人のために使うみたいなことを、もっともっとこの枠が、10% 以上になって大きくなってくればくるほど、皆さんに入ってくるお金は断然増えます。絶対間違いありませんから。ただ急には増えないです。人間の力量に応じた額しか増えないので、自分の人間の力量を大きくすることを同時にやってください。そうすれば順調にお金は入ってきます。はい、次のページです。さて、そうは言っても皆さんの時間を奪う顧客がいます。クレーマーですね。私はお客様が神様だとは決して思ってません。お客様はお客様。お客様は人間にしか過ぎないんです。人間である以上は皆欲もありますし、偽善者もおりますし、性善説では成り立たないのが商売です。ですから、すべてのお客様に対してお金を差し上げる、使うということは考えなくていいです。まず、ご自身のお客様を選定して、上位のお客様に焦点を当てる。上位の方にお金を、いいように価値の提供になるように使わせていただくっていうことが、やはり考え方としては大事じゃないかと思います。ですから、もちろん私はお金を流しましょうとは言いますけれども、誰にでも流していいわけではないです。そういう方々はお金じゃなくても、価値の提供できるものがあるわけですから、その方々に少しずつ、価値の提供をしながら、その方々の、動向を見ていくっていうことはとても重要かなと思ってます。で、ただで差し上げると、もっとくれって言ってくる方がよくいます。よくいますので、そういう方のために私はフリー教材とか、フリー的な戦略っていうのは、進めてません。お客様、まずお金をいただいて、それ以上の価値を提供する、そういうふうに考えています。ですけれども、次のページですね。クレーマーでも上位顧客でも同じ欲求があるんですね。それはこの、みんな誰からに、誰かから認めてもらいたい、この世の中で生息している全ての人間とか、おそらく動物や植物も皆自分以外の誰かから認めてもらいたいと思っています。そして認めてくれた人を信じたいと思っています。ですので、皆さん、まずは自分が信じてもらいたいと思えば、まずはお客様を認めて信じる。それが第一歩です。もちろん、さっきのページに戻りますけれども、顧客の選定をしてからです。市場の選定、セグメント、ご自分がお客様に、しようとしているその顧客の方々が、これにふさわしい方で集まってくださるように、今までお教えしたようなマーケティングをやってきた。やってきて、ある程度お客様を選べている。そういう状態にまず作ることが大事ですけれども、それができてくれば、お客様をこうやって、認めて差し上げることで信頼関係ができてきます。それはもしかしたら、助けることばかりではないかもしれません。レベルの高いお客様、非常に、いいお客様というのは、 逆にですね、お金を出していただくっていうことが、非常にその方を認めるということになる可能性も高いわけですから、まずはそこで、感謝しながらその方にお金を出していただくっていうことがお客様にとって、最も、認めてもらうということになる可能性もありますので、これはお教えするとかいう形だけではない、バージョンもあるわけですから、その相手の方の、レベルによっていろいろと、柔軟に考えてみてほしいと思います。さて次のページですね、需要と成長なんですけれども、まずお客様を認めます。そして需要をしなきゃいけないわけですね。ですからクレーマーって言われる方も、まあこれはコンプライアンスとかカスタマーサービスなんかでも言えることなんですけれども、クレーマーのお客様にはまず一旦受け入れます。受け入れて、それを納得するしないということではなくて、まず相手の主張を分かりましたと一旦認めます。そうしましたらお客様は、感情がそこで認めてもらってる、受け入れてもらってるということですから、一旦そこでお客様の欲求が満たされます。ですのでその段階になってから、まずそこをクリアしてから、お客様の成長段階に応じて相手の成長するための一歩をその方に合わせて探してお届けする、それが、まあ、彼女らにとって拒絶の方が、まあ、いい場合も中にはあるわけですね。彼らの成長に、具合によってはまずは頭を打たなきゃいけない段階の人たちっていうのは少なからずおりますので、それが拒絶ということであればそれも、一つの回答かと思いますので、柔軟に考えていってください。はい、稼ぐ次のページですけれども、自分のために稼ごうと思っているうちはですね、これ耳に入るかどうか、お耳に入るか脳裏に残るかどうか微妙なんですけれども、自分が稼ごうと思っているうちは実は不思議と稼げないですね。偉そうに言ってますけれども、私も手元からすり抜けていくっていう経験をたくさんたくさんたくさんたくさんしてきました。で結果、気づいた、これが本当に、自分が身をもって、気づいたというか体験したことなんですけれども、圧倒的な事実です。これは本当です。自分のために稼ごうという自分目線のうちは一切稼げないです。でも社員を持って社員の家族を養うようになっていけば、不思議とそれに応じた稼ぎ力、まあそれはつまり人間力が身についてきます。その人間力が大きくなればなるほど、まあ動くお金も大きくなっていくわけで、人を助けるという、まあ、その影響を与えるということも大きくなっていきます。これがやっぱり与える価値の大きさになっていくわけですから、影響力の大きさになっていくわけですから、あえて、まあ、社員は今の時代雇うの難しいですけれども、雇わない方がいいといえば雇わない方がいいんですけれども、一つ、まあ、相手を助けるつもりで、善意のつもりで雇っていくっていうのも一つ、利用するという意味ではなくてですよ、雇っていくっていうのもご自身の人間力を上げるという意味では必要かなと思います。今日ですね、実は、まあ、この次のページ優先課題なんですけれど、今日、初筆記の、まあ、ソフトバンクさんと取引されていたごくごく初期の頃のソフトバンクさんをご存知の、まあ、ゲーム会社の社長様と助成金研修の件で話していたんですけれども、ソフトバンクさんですね、その当時創業と当時はですね、DOS V どころかまだパソコンにカセットを入れていた頃だったそうなんですね。その頃からソフトを販売しようとしていたわけです、孫さんがね。で、孫さんは常に手書きで、取引先に時間があれば手書きの手紙を、まあ、送っていたそうです。で、その文面というのが、 いつか必ず大きくなって恩返しをさせていただきます。まあ、いつも本当にありがとうございます。という思いをですね、いつもしたためていたそうです。まあ、そこには自分が儲けるという、まあ、ちっちゃな発想はありませんよね。だからやっぱり孫さんっていうのは、こうやってああやって大きな金額を動かせるだけの方になれたんではないかと思いますので、私たちも、まあ、本当に難しいことですけれども、一歩でも近づけるように、まあ、そちらの方向ですね、方向性として、それが遠い方向であっても、そういった方々、素晴らしい方々に向けた方向に向けて一歩前進したいなと思いますので、私たちも見習っていきたいなと思います。さてですね、次のページ、人間関係なんですけれども、成功された方はですね、誰もが同じことをおっしゃいますね。誰もが同じことを言います。結局最後は人のご縁ですとおっしゃいます。どんな経営者も成功者も、もうこれはダメだっていう瞬間が必ずやってできます。私みたいな小さな会社のものでも、そういった瞬間というのを何度か経験してますね。もしまだやってきてないんであれば、まだ頑張り足りないのかもしれません。もっともっと大きな目標を掲げないといけないのかもしれません。まだ、そんな時にですね、もう行き詰まりという時にですね、周りが手を差し伸べてくださるかくれないか、まあ、友達がの一人でも、まあ、お金を工面してやるよって言ってくれるのかどうか、こんな時代にですよ。まあ、それが踏ん張れるかどうか、まあ、企業が踏ん張れるかどうかの瀬戸際で生きてきます。必ずそんな瞬間があります。ですが、実はですね、銀行も見ているんですね。銀行の、まあ、貸付や金利の利率なんかは結局、これは本当の話なんですが、人を見て決めているそうです。その人が信頼できそうだとなれば良い条件を出すそうです。銀行の支店長レベルの人はそうおっしゃってます。結局は人ですと、人柄を見ていますよと。で、金額が変わったり、この人を応援したいと思えば、その応援したい方に向けて、一生懸命動いてくださったり、銀行員も人ですからね、きちんと人を見ていますとおっしゃいます。それっていうのはやはり経験則もありますけれども、銀行さんは統計データも持ってるわけですね。で、その中でやっぱり人間力のある人は会社が大きくなっていくっていうことを見抜いてらっしゃいますので、まあ銀行もバカではないですから、やはり銀行と、まあ、よくお付き合いをしてされてですね、たくさん預けるっていう意味ではなくて、必ずお付き合いをしながら、いろんなことを教えてもらいながら、銀行さんとは切っても切れないご縁ですので、まあ、仲良くしていきたいなと思いますね。今ネットバンキングは便利ですけれども、やはりそういった意味ではいろんな情報を教えていただけるという意味では、まあ、銀行、リアルの銀行はメインバンクとして、必ずいくつか仲良くされるのはいいなと思います。はい、12ページ、稼ぐ力をつけてください。稼ぐっていうと本当になんかこう文字面以外の勝手な、イメージ、悪いイメージを持っている方が多いんですけれども、稼ぎの額っていうのはそういうものではないですね。その人となりを表していますね。今はですね、昔のような、まあ、悪いことずるができない時代ですので、この時代に稼ぐということは人様から正当に評価を受けていないと、続かなくなります。詐欺師でも稼いでちゃうじゃないかと思うかもしれませんけれども、まあ、彼らは一時だけは稼いでますけれども、あとは落ちぶれた人生を必ず送っています。自分の目先の利益で動く人は稼ぎ続けることができないんですね。少なくともこれからの時代は、できなくなっていきます。時代が変化していますから、悪いことした人っていうのが結局、まあ、皆さんに見抜かれてしまうような時代になっています。ですので堂々と、まあ、稼いでください。稼ぎを得てください。それをまずはマインドセットを変えてください。お金を稼ぐことをどこかしらですね、汚らしいと感じているうちは 絶対に稼げません。まずお金が手元からすり抜けていきます。もう私の経験上もそうです。やっぱりこうサラリーマン家庭で親が育ってますから、お金を稼ぐことはどこかいけないことだっていうふうに、なんかお金のことを言うんじゃありません、はしたないっていうふうに教えられてきましたけれども、そのマインドセットを切り替えないうちは本当にやっぱり稼ぎが手からすり抜けていきますので、そこのマインドセットは本当にスピリチュアル系の話ではないんですけれども、きちんと身につけないと、これは重要な問題ですので、心して取り組んでいただければなと思っています。はい、13ページ最後になりました。あなたの成功を本気で願っています。これは実は J さんの口癖です。 J さんはいつもおっしゃいます。外国人っていうのは日本人のように口から出まかせのおべっかを使いません。ですからですね、本当に思っていることしか口にしないんですね。特にアメリカで暮らしている人っていうのは、思ってもないことは、まあ、詐欺師でもない限り口から絶対に言いません。そういう文化なんですね。きついことは言いますけれども、本音しか言いません。ですので、本当に心から関係する人の成功を願っていて、本気でそこに焦点を当てています、彼らは。ですからこそ、まあ、だからこそ感謝され、まあ、偉人と言われるところまで人々に尊敬され続けているのだと思います。お金を稼いでください。で、稼ぐことと、まあ、幸せなこと、両方手に入れることが成功と言えるかもしれません。幸せでさえいれば稼がなくてもいいというマインドセットがあれば、それは間違ってます。皆さんの家族や皆さんの周りの方をより多く幸せにすることができるように、ご自身の、一旦ご自身に入ってくるお金の額を増やしていきましょう。そして出せるようになっていきましょう。まずそのためには、今ある金額を貯め込むことよりも、まずは人様のために使ってみるというふうに考えてみると良いかもしれません。でも本気でそれを少しの額からまずやってみてください。1000円使えば1000円以上のものが戻ってきますから、それを体感してもらいたいと思います。1万円使えば1万円以上のものが必ず入ってきます。でそれを少し出ていくときに意識して、出ていく、ああ残念ではなくて、この1万円を使って私はより多くの人を幸せにすることができるんだというふうに捉えるようにしてください。必ず皆さんの人生が変わっていきますので、信じていただければと思います。メンタークラブですけれども、私が一方的にですね、何かをお教えするという形ではなくて、皆さんからのこうフィードバックをいただきながら、コミュニケーションを取りながら、いろんなお話ができるような形の、コミュニティに変えていきたいと思っていますので、来月からスタートしようと思っています。ぜひご期待ください。ご清聴ありがとうございました。